黒学の
ブイトーキブラジオ。
今この番組を収録しているのは、まあ、ちょっといろいろな都合上ね、早めの収録となっておりますが、巨人が大変苦労をしておりまして、ベテラン頼みでね、若手が出てこないっていうこともあってなんですが、ファンの方からもね、いろいろな声が出ております、若手を使えた。その中でね、気になったことがあったんです。というのもですね、まあ巨人というだけにかかわらず、野球というスポーツというと変ですけど、プロ野球ですよね。結局ですね、その方が言ってるのは、育成って言ってるけども、勝てない野球を見に行くのか、高い金を払ってね、そんな上手でもない勝てないような野球をね、見に行くのが正しいのかということでございます。考えてもみてください。1年に何回も野球なんか見に行けるわけないんです。外野席だって一番安いところでさえ2500円から3000円、指定席となれば5000円です。2人で行けばもうそれだけで1万円、食事を含めて何をやってなって言ったらね、まあそれこそ1万5000、6000円飲んでいくわけでございます。そんだけのお金をかけてね、いくら好きな球団とはいえ、名前も知らないような選手というと失礼ですけども、こう名前は知っててもそんなにね、活躍できる選手ではない、要は育成ですよね。その選手を見に行くのが楽しいのかということです。まあ、実際今北海道日本ハムファイターズが苦労しております。それでいいのかという話なんですけど、ちょっとそこで考えたんです。私もね、ただ単に野球が好きなんで、若い選手が出てきて打てなくってもそれはそれで楽しめるんですが、ねえ、東京ドームにね、どれだけの方が、東京都民以外の方がどれだけの方が来てるかなんていうのは分かりませんけども、確かに高いね、電車賃払ったり、また車で来るならガソリン代、駐車場代を払ってね、でなおかつ高い入場料を払って、その勝てない野球、今育成だから勝てなくていいでしょっていう野球を見せられるのが正しいのかどうかということですよね。これ難しいなというふうに思いました。何が言いたいかというと、巨人と阪神って大変だなっていうことなんです。結局巨人も阪神も地元の方がね、強いというと変ですけど、常に勝たなきゃいけないっていうのがあるわけでございまして、勝たなくてもいいよって言ってもらえるね、球団があるっていうのは、逆を言うと羨ましい存在なんだろうなと。まあですから、今監督問題がこの後ねどうなるか分かりませんけども、原監督大変苦労しているようですけどもね、私ら本当の巨人ファンっていうのはここで黙っているべきなんだろうなっていうような気がいたします。采配がデタラメだとかいろいろありますけども、皆さんもプロスポーツについてはあんまり興味ないかもしれませんけども、ぶっちゃけた話、どうなるか分かりませんけどもね、ファンの心構えっていうと変ですけども、ちょっと気になった点をね話させていただきました。全然まとまってないオープニングだな今回。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250に乗って、キャンプツーリングに砦ツーリングに大忙しな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第255回のお話は、ナップス立ち人をワークマンに行ったとことと、上士幌の熱気球レース。ナップス立ち人、まあ、ナップスのね新しい店舗なんです。立ち人って何よというふうに思われますよね。その昔っていうと変ですけども、戦争の時ね、昭和の初めの戦争の頃、立川飛行機製造でいいのかな、飛行機を作るメーカーが立川にありました。すんごく広いね、工場だったわけですけども、そこがまあ戦後解体されていろいろな事業をするうちに、漢字で、立川の立ちに火で立ち火というところなんです。そこにいろいろな経緯から立川基地も返還されて民間になりましたし、立川飛行機自体もね、そんなに広い土地があってもしょうがないという売り払いまして、そこにできたのがララポート立ち火というものができています。そこにですね、ナップスのお店が新しく開店したんです。ララポートというショッピングモールにバイク用品店なんてとっても珍しいと思いませんかねえ。しかもですね、駐車場、バイク専用の駐車場はあるんですけども、すんごく狭いんですよね。 あんなところに作って大丈夫なのかななんて思ったんですけども、では言うものの駐車場はですね、建物の外れにあるもんですから、右外れっていうと変ですけどもね、1階の外れにあるもんですから、そうするとお店はどこにできたのかなということで早速見学に行ってきました。しかしこの日残念だったのは雨ね。まあ得てしてこんなもんなんでしょう。でも逆に言うと雨だったからこそ問題点も見えたかなという気もしたんですけども、ということで、当日はですね、多摩都市モノレールというモノレールに乗ってきました。そして着いた駅が立飛駅、まあ全部立飛なんですけどもね、でそこで、駅を置いてびっくりです。なんとモノレールの駅から徒歩1分もしないようなところ、同じレベルのところのね、好立地だったんです。要はララポートの2階ですね。でモノレールの駅の連絡通路のところにできたと思っていただければいいのかなという感じです。ですからモノレールで行くともうバッチリの効率で、もう果たしてバイク屋さんとしてそれが正解なのかはまた別なんですが、早速店内に入りました。結構な店内は広いですね。最初に目についたのがアパレル関係、奥の方にはヘルメット関係ですが、ちょっとねアパレルの方を見てみましたけども、まあいつも通りのね、ウェアが売ってたり手袋が売ってたりと、あとはマスクその他いろいろですね。この辺については私好みも分かれるところもありますので、まあスルーって言ったら変ですけども、スルーしたんですけど、で奥の方にヘルメット売り場がありました。この日は翔英さんのフィッティングサービスと OGK カブトさんもフィッティングサービスをやっておりました。まだオープンして、すぐだったんでね。でもねこれ残念だったんですよ。あるのはねフルフェイスとオープンジェットタイプのばかりなんです。少々がっかりでございます。それでもねまあどんなのがあるんだろうなと思って、悩んでずっと見てたら獲物を発見ということでね、翔英さんの若いお兄さんがいろいろとね近づいてきて雑談とサイズの話となりました。頭のサイズ測りましょうかというふうに言っていただいてんでね、考えてみたら大体のサイズで合わせていましたんで、私まあでっかいっていうのは知ってたんですけどもね、正確なサイズがわからないんでちょうどいいや、まして無料ですよという言葉につられて、それではよろしくお願いいたしますということと相なったんですが、まずは椅子に座って外周をメジャーで測ってノギスのようなもので頭をギシッと締め付けられます。でしばらくなんかパソコンに入力して、はいお待ちどうさまという答え、なんと合ってるサイズがですね、びっくりなんです、58センチの M サイズ。58センチ？いやいや仕事用の帽子だって61センチ、野球のヘルメットも L じゃきつくて、大サイズっつうのはもう高校の時から坊主頭の時からなんですよ。何かの間違いじゃないんですかってお兄さんに言ったらね、ってやっぱり狼狽しちゃって再計測です。でもねやっぱり M サイズが合ってるっていうことなんです。ではということでね、試しに M サイズをかぶってみましたけど、やっぱりきつくてね、左右の上の方がね厳しかったですね。いや基礎でもきついですよと話したらね、いやフィッティングサービスで調整いたしますから大丈夫ですよっていうお話だったんですけども、結局でもフィッティングサービスっていうのはいろんなところをね薄くしたりパッドを変えたりするんでしょ、お金かかりますもんね。しかもそうやってきついっていう風になったんで、長時間乗るのってそれって大丈夫なのかななんていうような気がいたしました。あと残念だったのはオフメットがないんですね。 V ストロームに乗るっていうことを考えると、私やっぱりオフメットの方が V ストロームには合うじゃないですか。フルフェイスよりねやっぱりオフの方がかっこいいっていうか、V ストロームの雰囲気に合うんで、オフメットはないんですかというふうに聞いたんですけども、翔英さんと新井さんの2種類しかなくて、しかも置いてあるのは1個ずつっていうことでね、この辺非常に残念でございましたけども、どうなんでしょうかねこの辺ね。あとですね、靴、ライディングシューズもいっぱい並んでました。ライディングシューズ特にね、今私も履いてるんですが、シンテーゼ14か履いてるんですが、今シンテーゼも16ぐらいまで行ったんですね。相変わらずシンテーゼいいなと思いましたけども、 安全靴とねライディングシューズは違うもんだよっていうお話をこの間ここでも何度もお話をしていますが、バイク大好きフォアグラさんでしたっけ、ね、YouTube の方でも言ってましたけども、確かにくるぶしを削っちゃうということを考えると怖いんでね、ライディングシューズ買いたいなと思うんですが、そろそろ新テーゼの方がくたびれてきてるんでね、新テーゼも買わなきゃなというような気がしますが、そうは言ってもなかなかいいお値段ですよね。やっぱりね、15,000〜16,000円するのはしょうがないところでございますよね。そうやって考えるとどうしてもライディングシューズ履かない人が増えるのも仕方ないのかななんていうような気がいたしました。あれ見ててね、本当に安くて、もうちょっとね、安くて1万円を切るぐらいでいいのがあればね、皆さんもっと気軽に履けるんじゃないんでしょうか。でその後ですね、いろいろな部品がありました。工具とかもちゃんと売ってましたね。まあ、工具って言ってもセットじゃなくてバラ売りですけどもね、バラ売りで並んでたり、あとミラーもあったかな、そんなような感じでした。その奥にずらっと並んでたのはカバン類、シートバッグ類ですね。シートバッグ類見ちゃうとダメですね。まああんだけタナックスさんで私シートバッグ固めてますんで、今更浮気はする気はないんですが、実は今ですね、デイトナさんのヘンリービギンズでいいんでしたっけね、ちょっとあの辺が分かんないんですけども、ちょっとなんせもうこの年になってくるとね、ローマ字弱くなってますんで、でもシートバッグ良さげでしたね。キャンピングシートバッグとはまた違うんですよね。今私のあるツーリングシェルベースの、要はそれの2階建てみたいな感じのバッグになってましたけども、両方にちゃんと鉄板が入っているっていうと変ですけども、押さえが入っている関係で型崩れもしないということでね、中も非常に大きく入るんで、デイトナさんのあのテントもね入るんですよね。色もね、黒だけではなくて、あの緑がかっこいいですよね。あの緑ね、いい色だなと思って、まあ、ミリタリーカラーって言ったらいいんですか、あれいいですよね、あの色ね。まあ私の場合タナックさんなんでどうしても黒になっちゃうんですけど、あの緑いいな、あのミリタリーは欲しいなと思っております。タナックさんごめんなさいね。話は変わりますが、ちなみにこの日平島夏美ちゃんが来るはずだったんですけどもね、分かりませんでした。タイムテーブル書いてくれればよかったのに書いてないんですよ。ああ、もっとも開店の時、お店が開いた時にね、来てたのかもしれませんけども。あと、ここ、気になってることは、ピットがないんですよ。ピット。ピットがないっていうのはどんなもんなんですかね。オイル交換って結構な稼ぎになるんじゃないんですか、ああいうバイク用品店じゃね。そういうのもないっていうことで。その他にもいろいろね、ピットがあれば稼げるような気がするし、バックリなんかもその場でつけて帰る人もいるんじゃないのかな、なんていうような気がするんですけども。駐車場がなんせね、一番遠くにありますよ。離れてますから。ウェア、試しでね、来てる人もいましたけども、でもね、電車で来て買って帰るにはちょっとウェアって邪魔ですもんね。果たしてあそこ大丈夫のかな、ナップス立ち日続くのかなというような気がしちゃいますけども、その後ね、天気のいい土日に行ってないんで何とも言えないところではあるのですが、はい、なかなかね、ナップスがああいうショッピングモールに入るというのも珍しいんじゃないかなと思います。続いてワークマンにも行ってきました。お店の方はワークマンプラスだったのかな、正確に言うとね、革手袋を買ってきました。1層580円。そう、手袋ね、手袋の単位ってしてご存知でした？一つと双子の二って書いて、ね、一層という単位なんですよ。知ってましたか？一組じゃないんですよ。一組って言いたくなりますけどね。そんなワークマン、正確にはワークマンプラスの店舗って言いましたけども、すっかりでも、あれでしたね。やっぱりプラスになっちゃうと、女性用になっちゃうんですね。男性用はほんのちょっとしかなかったですし、驚いたのは、今ゴルフ用品にも手出してるんですね。ゴルフウェア、いやびっくりしましたわ。キャンプの次はゴルフ界っていうような気がいたします。どこへ行くんだワークマンっていうような気がいたしますけどもね。そうそう、話はずれちゃいましたけど、手袋を買ったっていうお話をいたしましたよね。ワークマンの革手、あの黄色のね、革手580円。それに似た手袋がロゴスの方で売ってたんですけど、3500円だということで、イコちゃんが驚いておりましたけども、ロゴスにあるのは、あの、肘のあたりまでの長いタイプなんですね。やけど防止っていう観点から言えば、そっちの方が確かに正しいんですよね。やっ っぱり手首で終わっちゃうとね、なかなかほら日を考えれば長い方がいいわけであって、その後、何倍も7倍になるのもしょうがねえなというような気がしますけどもね。でそんなワークマンでは、そう、あそこのワークマンはね、テントが実はまだあったり、椅子があったり、テーブルもあったりしてね、意外と穴場かもしれません。テントがミニックテントでしたっけ、ああいうのもまだありましたよ。ただやっぱりですね、ワークマンプラスになってしまうと女性が多くなっちゃってね、本当男性用は片隅に追いやられていますが、あと靴も運動靴、運動靴って言うんですね、ジョギングシューズ、それぞれ揃っておりますね、1900円。やっぱりでもね、私も買いました。ただやっぱり耐久性に問題がありますね。まあこれはしょうがないでしょうね。やっぱり運動メーカーの品物との違いがあるんでしょうね。この硬いところ、土踏まずのアーチのなんつうんですかね、母子部分っつうんですか、この硬いところね、あそこのところがね、ゴムが剥がれちゃうんですよ。思った以上にやっぱり簡単に剥がれてしまいましてね、3ヶ月ぐらいで剥がれちゃったのかな。1日1万歩っていうのは会社の日以外でね、非番と高級はっていうことをやってるんですけども、それでもですからね、3ヶ月ですから毎日なわけじゃないじゃないですか。その辺ちょっとね、ワークマンさん耐久が弱い、今やっぱりいまいちだな。まあお値段が1900円ですからね、その辺はね、怒られちゃうかもしれません。本当でもワークマンね、どこ行くんでしょうね、このままだとね。またなんかデザイン性に凝るんだなんていうようなニュースも出ていましたけども、やっぱりワークマンはでもね、やっぱりワークマンだと思うんですけどね。バイク用品の方は一時期力入れてましたけど、最近はね、そんな力も入ってないようでございますけども、まだ昔の姿に戻ってもらいたいななんていうような気がいたします。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。上士幌の気球レース、いきなりびっくりされたと思います。なんで急に上士幌の気球レースの話するのなんていうふうにね、思われたんじゃないかなと思いますけども、実は NHK のね、夜の番組です。100カメっていう番組、以前も言ったかもしれません、オードリーの2人がね、やっている番組なんですけども、100個のカメラをね、そのいろいろな会場に仕掛けて生態を見るってやつなんですけども、まあ要はドキュメント72時間の24時間版でカメラいっぱいと思ってもらえばいいのかななんていうような気がしますけども、そこでやってたんですけど、まあ熱気球、熱気球つっても実際見るもんじゃないですからね、東京に住んでると。小さい頃見たアドバルーンはありましたけどもね、今すっかりそのアドバルーンもありませんしね、熱気球ってどんなことなんだろうななんていうふうな感じでいたんですけども、熱気球のレースって佐賀有名じゃないですか。楽園会の K さんがね、行かれてましたけど、佐賀の気球のね、あれ。こちらの上士幌の気球レース、なんと30年近くも前から始めてて、町自体で盛り上げているそうです。知りませんでした。熱気球のレースって言っても、いろいろ種類があるんですね。ただ、行って帰ってくるだけかと思ったら、こう、重りを目標に投げて、どれだけ近づけることができるのかっていうの。しかもその重りを投げるのがね、私知らなかったんですけど、こう野球みたいにこうボールをね、鉄球って言うと変ですけど、ボールみたいのをオーバースローで折りゃーかと思ったんですけど、そうじゃないんですね。リボンがついてて、こうリボンをぐるんぐるんぐるんと回してね、投げ縄のようにしてヒュイって投げるんですね。しかも、ね、気球の中から投げるわけです。ここで訂正です。気球の中ではなく、バスケットというあのカゴの中からでした。ごめんなさい。あれ難しそうですね。だってほらぐるんぐるんぐるんって回すよ、ぽいでしょ。うまくぽいの段階でぽいって言うと変だけど、手が離せればいい目標通り言うけどさ、ぽいと間違えてね、上行っちゃったらあっつってね、距離稼げないし、下行っちゃったら下行っちゃったり、このぐわーって行っちゃうわけだし、ここだっていうところに手を離す、あれは本当に難しそうでしたね。あとですね、気 球って結局右も左も行けないじゃないですか。まあ、そうですわね、舵がついてるわけじゃないんだから、垂直尾翼がついてるわけじゃないしね。なんでじゃあどうやって方向転換するのかなと思ってたら、あの温度を変えて高さを変えることで風が変わるんですね。微妙に風が変わるんで、その風で右に行ったり左に行ったりするみたいですけども、いやそれって本当にすごいななんていう風に見ていてね思いましたね。しかもあと着陸場所、これ着陸場所って決まってるそうですね。上士幌なんて、まあ農村地帯っていうのもあるんでしょう。下手にジャガイモ畑に降りちゃうとこれが大変なんですね。消毒しなきゃいけないんですって。気球にねそんなウイルスついてんのなんていうような気がしますけども、このジャガイモ畑に降りちゃうとやっぱりそのジャガイモ畑の消毒っていうことで大騒ぎになるみたいですね。大会実行委員の方総出のね消毒班が出動して畑の消毒をするんですね。鳥インフルエンザの予防みたいな気合いとしますね。ジャガイモって強いような気がするし、人間が乗ってた気球でしょう。そんなのかなと思いますけど、やっぱりウイルスってものは目に見えないからわからないものですね。で同じ着陸なんですけど、ここは OK よっていう牧草地もあるみたいなんですね。ここに降りてくださいねっていう感じなのかもしれませんけども、でもねそこ行くともう一つお約束があるんですって。地主さんに手土産を持って挨拶に行くんですって。で今回ねカメラが密着してたのは奈良女子大学の熱気球チームっていうことで、余計地主さんからすればね自分家の娘のような感じでご挨拶に来られるからね、取れたてのトマトなんか分けてあげたりして、町民の方との交流が羨ましかったですね。ああいうのっていいですよね。まあ、K さんが佐賀の熱気球っていう話を最初はいたしましたけどね、見たらすごいよなんていうお話をしてたんで、ああこういうので見てて K さんもハマったのかななんていうような気がしたんですけど、テレビを見ててなかなか楽しそうだなこれ上士幌のねと思って、放送はね3月だったから、これはてっきり春やるのかなと思ってねちょっとググってみたんですよ。見に行っちゃおうかな思い切ってなと思ったら、なんと8月のお盆なんですね。お盆の時期に北海道旅行っていくらかかるのっていうような気がしません？またね、予約なんかも取りづらいでしょうしね、ちょっと残念ですね。見に行けそうもないですというと、やっぱりここは同じ NHK でもねドキュメント72時間の方でやってくれると助かるなと思うんですが、どうなもんでしょうかね。はい、お願いしたいと思います。まあそんな熱気球ね、ぜひ皆さんよろしかったら見に行ってみるのはいかがですか。佐賀だけじゃなくてどっかね、やってるんじゃないかなというような気がいたしますし、もし北海道行かれるような方、お盆の時期にね北海道行くチャンスのある方、ぜひ上士幌に寄っていただいて熱気球レース見てみるのもおすすめですよ。さて第255回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク一言ポートギャス番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。ナップス立ち引き店ね、行ってきましたというお話をいたしましたし、まあ同じララポート立ち引きになります中にありますワークマンにも行ったというお話と、あと今回は上士幌のね熱気球のお話ということで、ちょっとここのところね原稿らしい原稿を作らず思いついたものを喋らせていただいてますけども、本当に難しいものでございますけどね。まあそんなことで写真とかもいくつか上がっておりますので、よろしければ V トークラジオのブログ http://vstoke650.net にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはねブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。よろしくお願いいたします。さてこの放送が流れるとあと10日ぐらいでついに SSTR です。 Z ついに私も SSTR に出れることとなりました。まあ出れることになりましたって言ってもね、実質はフリースタイルのね、ケンヤさんとポパ兄さんにお任せっていうのがあるんですけどもね、どんな風になるかなと思っています。まだ今の段階では京浜島っていうところがあるんですけども、羽田空港のね京浜島をスタートして一度ねゴールを目指そうと思っております。まあいろいろな面から考えると最初で最後になっちゃうのかなっていうような気がしてますし、まあ思い出作りのいい SSTR になればいいなと思っております。天気がねどうなるか心配なところは心配なんですけどもね、まあもし途中でねお会いすることがある方いらっしゃいましたらね、手を振っていただきたいなと思います。まあ、こちらも一応ステッカーだけは持っていきます。フリースタイルさんの方のね邪魔にならないようにしないといけないんでね、まあ、ステッカー欲しいよっていう方がいたらそっと言っていただければそっと渡しますのでね、ぜひ何かありましたらそこでもねお話したいと思います。またちょっとね、いろいろ取材も頑張っていきたいと思います。まあ、最もね一番は事故なく千里浜へ向かうこと、また逆に千里浜から帰ってくることっていうことが第一の目標となっておりますけどもね、どんな工程になりますやら本当楽しみでございます。本当天気だけは晴れてほしいな。どうなんだろう。さて本当にでは今回もこれでおしまいでございますけどもね、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。バイケーひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。